今日のデイリーコラム、今日のテーマは少し寝かせて強くなれ。少し寝かせて強くなれ。おはようございます。少し寝かせて強くなれと、これはどういうことかということなんですが、まあたまにですね、あんまり早くから勉強しない方がいいですかなんていうふうにですね、質問を受けることがあるんですよね。で、実際これ職場の先輩とかにね、昔ケアマネ試験取った方なんかだと、そういうアドバイスをする方も結構いらっしゃるんですよね。あんまり早くからやらん方がええよと、で忘れるぞと言われて、じゃあもうちょっとギリギリにやりますなんていうやり取りがですね、あるようなんですね。で、これを否定するつもりは全然ないんですけど、やっぱ早い方がいいですよ。で、どうしてかというと、まあ例えば5年後に試験受けるんだったらですね、もうなんかの違うことした方がいいと思うって僕言うかもしれないんですけれども、まあ半年後にね、もう試験ですよっていう場合はもう今からゆっくりで始めたらいいなと思いますね。慌てる必要はないですけどね。で、そのギリギリになったら、でも忘れませんかと思う気持ちっていうのもよくわかるんですね。実際に試験勉強、学生時代のですね、試験勉強なんかも一夜漬けなんてありましたよね。で、一夜漬けしてそのまま行って、まあ僕うまくいったためしない方なんですけど、まあ人によったらですね、一夜漬けでうまくいくっていう人もいると思うんですね。で、そういうのもあるので、そのすごい詰め込みをして、で、まあ試験に臨むっていうふうに考えて、まあ受けてる人もいると思うんですけども、あまり効果ないんですよ。実際10日前とかに勉強して、まあ実際やったとしても、そこそこちょこっとは取れるんですね、点って。国語力とかもあれば、でも正解したなと思った問題全部引っかかってると思うんですね。どうしてかというと、その区別がついてないんですよ。あ、ぽいなぁと思うものに、まあチェックとかはできるんですけれども、やっぱりそこのぽいなぁで引っ掛けたりしてる、その区別がつくためには、応用力がいるんですね、応用力。で、その応用力をつけるためには、基礎のポイントっていうのがしっかりと覚えていられる、いるかどうか。これがすごく大事なんですよ。で、覚えているのを踏まえて、問題文を見て、引っ掛けポイントが入っていたりするので、基本ポイントっていうのはやっぱ押さえてないと使えないんですね。だから直前で あればあるほど、その記憶が弱い、ね、あるいは理解が弱い、あるいは誤解しているというようなことがですね、全然整理できないまま試験に臨むことになってしまうので、やっぱ早めに始めた方がいいなと思うんですね。で、まあ、記憶の話っていうところでもそうですね、直前になった、ずっと早くすると、直前になって忘れませんかって思う方が多いんですが、逆ですね、直前だから忘れますね。エビングハウスの忘却曲線っていう話を僕はちょこちょこするんですけれども、まあ、無意味なものをですね、覚えたケースで実験した結果なんで、まあ、ケアマネ試験の全てに当てはまるかどうかは分からないんですが、覚えたものっていうのをですね、計算、測るんですね、時間経過で。20分後どうなってるか、1時間後どうなってるか、1日後どうなってるかって測るんですよ。で、その統計見てみると、なんか段階的な記憶って失われるような印象あるじゃないですか。でもそうじゃなくて、一気なんですよ。20分後に半分ビュンとなくなる。1時間後にさらもうそれを上回るぐらい忘れて、朝起きたらですね、寝て起きたらですね、もう3割も残ってない。こういうような結果があるんですね。で、つまり、ちょっとやったってすぐ忘れるんですよ。で、これ忘れるっていうことにあまりネガティブにならなくていいなと思うのはですね、過去の嫌な出来事とか、振られた思い出とかですね、いろんなものをですね、忘れることができますね。これ非常に大事なんですよ、人として。生きていくために必要なんですよね。だから忘れるということがネガティブなんではなくて、当然あるべき能力であるというふうに捉えてほしいんですね。だから、覚える、忘れるっていうのがセットでなければならないんですよ。これは、大きいでしょ。で、じゃあ覚えても忘れるんだったら意味ないじゃんと思うじゃないですか。実は脳の機能っていうのは、そういう覚えて忘れるっていうのを繰り返すことで、記憶強くなっていきます。細かいことは端折りますけど、もう脳はですね、繰り返しでどんどん記憶って定着するんですね。よく言ってますよね、僕、竹本ピアノの CM の話。歌ってほとんどの人竹本ピアノって聞いたら、メロディーが浮かぶんですね、歌詞まで浮かぶんですね。 あれ誰でしたっけ、でもその役者さんの名前はちょっと出てこないです、忘れました。谷圭じゃないんですよ、あの人もう、出てこない、こういうの出したいんですけどね、また教えてください。もうすぐ出てきそうなのに。あのおじちゃんね、あの歌ってますよね。でこれって別に覚えたくて覚えたわけじゃないのに頭に残る、耳に残る CM ソングってそうですよね。これも繰り返しです。だから暗記というのは繰り返しなんですね。ってことはやっぱり時間経過って大事でしょ。早く始めることで何回も何回も出会う機会っていうのを増やすことがすごく重要なんですね。でもう一個だから理由があるんですよ。で何のどういうことかっていうと、理解の部分、例えば保険給付なんかだと特例サービス費っていうのがあって、そのうちの一つに基準該当サービスっていうのがあるんですよ。でああいうものも聞いたらわかるんですね。説明を受けたら、ああそっかそっか、なるほどって思うんですけど、ふっとした時にやると、あれってどういう話だったっけ、こうじゃなかったっけ、ああこうだったっけ、ああだったっけ、こうね、わかんなくなるんですよ、一定の期間過ぎてくると。これ僕も経験ありますよ。あれこれってどうだったっけ、種類支給限度基準額は市町村条例だよね、1号保険料はちょっと違うよなとかですね。まあぶっちゃけるとそういうのも昔、あれって悩んだ時ありましたね。わけわかんなくなっちゃった時あるんですね。全然違うんですよ。種類支給限度基準額は1号保険料じゃなくて、じゃないんですけどね。市町村条例で決めるんですけど、他ね、1号保険料を使うものでですね、市町村条例で決めるものがあるんです。市町村特別給付っていうのがあるんですね。あんなのとなんかごちゃっとなったりするんですね。これ区別がまだ弱い証拠なんですよ。でもこういうのってよくあります。受験生でもありますね。これとこれどう違うのとか、あなんか分かんなくなった、分かってたのに、こういう時期って絶対来るんですよ。これは実は停滞とか後退ではなくて進化ですね。進化の過程なんですよ。混乱が起きるんです。どうしてか、区別がついてきたからです。キーワードを見た時にこれはこれ、これはこれで区別がついてきたんです。じゃあ今度はそれを構成する要素の部分で分からなくなるんです。種類支給限度基準額はこれ、市町村特別給付はこれ、こっちは1号保険料、こっちはどうだったとか、こっちは市町村条例、こっちも市町村条例、1号保険料どうだった、こういうふうに分からなくなるんです、一瞬で。それをはっきりさせたところでカチッてはまるんですね。あそうか、それが応用力ですね。これに時間がかかります。でギリギリに始めると、これが起きた頃に試験が始まったりですね、あるいはそれを起きる前のちょっと浅い状態の時に試験を受けなければいけないので、どうしてもこう引っ掛け問題にはことごとく引っ掛けてしまうということがよくあるんですね。なのでやっぱ早くでも早くゆっくりでいいから始めるっていうのが大事ですね。で僕はいつもおすすめしているのは保険給付事業からでいいので、ピラミッド、キーワードっていうのを暗記した方がいいと思います。保険給付事業っていうのは、28サービスあるんですね。ケアプランの事業が2個と、居宅サービスが13個と、地域密着型サービスが9個と、で施設サービスが4個、合わせて28個なんですけど、これをまずは口に出して言えるようにしてくださいってよく言うんですね。こういうところから始めてみるといいんじゃないかなと思います。結構覚えてしまうと曖昧だったものっていうのがきちんと区別がつくようになってきますね。例えば肉屋さんなんかだったら、牛肉、鶏肉、豚肉、馬肉、鹿肉、おそらく全部区別つくんですね。僕よく分かりません。牛肉でもありますよね、ロースとかバラとか、なんかハラミとかありますよね。このぐらいだったら多少見た目見分けはつきますけど、これロースカルビどっちだろう、あこれロースっぽいななんてですね、あんまり分からなかったりするんですよね。肉屋さんそうじゃないですね。 0.5 秒でこれはこれ、これはこれって分かりますね。そこまでなります、覚えれば。なのでまずはそういったところから取り組みを始めてもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。少し寝かせて強くなれ、これが今日のデイリーコラムです。ではいってらっしゃい。